おはようございます。高原吾一郎です。私は先月ヨーロッパに参りました。出発する直前にデジタルカメラを買い、それを使ってあっちこっち映しまくったんですね。ところが映したものをよくよく見てみると、ピントのボケたものが随分たくさんあるんです。今のデジカメは性能が良くて、どんな素人でもピンボケにならないはずなのに、どうして私のカメラはボケてるんだろうか。まあ、よくよく調べてみますと、映したい人の背景にピントを合わせていたので、肝心の映したい人がボケているんですね。いやー、カメラって面白いですね。近くに焦点を合わせると、遠くのものはぼんやり映ります。そして遠くの背景に焦点を合わせると、近くにあるものがぼんやりするんですね。まるで人生そのものです。もし私たちが人から受けてきた親切や喜ばしい出来事に焦点を当てて考えると、人生は素晴らしい恵みの時になります。辛いことがぼんやりと見えなくなるからです。しかし私たちが人からされた意地悪や受けてきた傷に焦点を絞り込んで生きるなら、人生は忌まわしい修羅場に見えてきます。辛かったことだけが鮮明に見え、他に受けてきた良いことがぼんやりしてほとんど見えなくなるからです。カリフォルニアのサンディエゴにある、一人のドクターがいらっしゃるんですね。彼は今まで15,000人以上の末期がんの方々の治療をし、多くの方々を癒してきたと言われています。記録によると、彼の患者の 54% が5年以上生存し、多くの方が10年以上生きたと言います。一体どんな診察をなさってるんでしょうか。彼が最初に患者に聞く質問はいつも同じだそうです。何でしょう？あなたは許しましたか？と聞くんです。すると患者さんは必ず聞き返します。私の許しの問題と私の癌に何の関係がありますか？そこで彼がする説明は本当にシンプルですね。人間は体と魂と霊とからできています。もし魂か霊が病んでるなら、体もまた病みます。あなたは欺いた人を許しましたか？あなたの夫を許しましたか？あなたのお子さんを許しましたか？あなたの両親を許しましたか？相続争いした兄弟たちのことを許しましたか？過去にしでかした愚かな罪のことで自分自身を許していますか？振り返って考えたときどうですか？許しましたか？もし許していないなら、あなたは他の人を傷つけているのではなく、自分自身を滅ぼそうとしています。もしあなたが許していないなら、あなたは檻の中に閉じ込められた人です。この檻には猛獣がひしめき合っています。その猛獣の名前は、憎しみと憤りと復讐心です。この檻の出口は一つだけです。その出口には大きな看板があって、それにはこう書かれています。許しなさい。このドアを開きなさい。ここから外に出なさい。そうすればもう一度新しい空気を深呼吸できます。そしてあなたの肩からすごい重荷が転がり落ちていきます。誤解しないでほしいんですが、私はすべてのがんにかかられた方が許していない人だと言っているのではありません。しかし、許さずにいるがために、心ばかりか、体もボロボロになっていく方が多いということも事実なんですね。では、許すためには一体どうしたらいいんでしょう。聖書にこう書いてあります。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。ここに心の痛手を正しく処理する方法が示されていると思います。第一に、自分をひどい目に遭わせた人の名前を書いてみることですね。一人だけでなく全部です。思い出す限り、あなたを踏みにじった人の名を書くことです。そしてその人があなたにどんなことをしたのかを書くんです。どうしてそれが大切かというと、許す人は気づかないふりをすることではないからです。毒を出すんです。第二に、今度はその人たちに自分がしたことを書くんです。私たちは やられっぱなしになっている人ってほとんどいないと思いますね。やられたら必ず何らかの形で巧妙な仕返しをしています。人から痛めつけられた人は人を何らかの形で痛めつけ返します。人から傷つけられた人はその人を傷つけ返すようなことをしてきたはずです。面と向かってできない場合は影に回ってやり返してきたはずです。それを一つ一つ正直に文章化するんです。人を許す限りは自分がその人にどんなことを仕返ししてきたかということを客観的に知ることなんです。第三に、自分が神に対してどれほどひどい傷を負わせ続けてきたかということについて一人静かに考えることです。ところでそんなことを言われたら、は？神をひどい目に遭わせたなんてそんなことを身に覚えがありませんという方がきっといらっしゃるでしょう。しかし聖書によると、人が互いに傷つけ合っているのを神がご覧になるとき、神は心を痛められたと書いてあるんです。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は人を作ったことを悔やみ、心を痛められたと書いてあるんです。あなたが人に復讐するとき、神は心を痛めているのです。傷を負っているのだというんですね。すべての人は神に対しては冷血な罪人なんです。第四に、自分もまた神の前には罪人だと告白し、神の許しを受け取ることです。一体どのようにして許しを受け取ったらいいんでしょう。十字架にかけられたイエス・キリストを仰ぐことによってです。あなたの罪のすべてはキリストが十字架の上で背負ってくださったんです。そしてキリストはあなたの罪もろとも神に裁かれてくださったのです。このイエスから目を離さないことです。このイエスは死んで三日目に復活し、今天であなたが再び立ち上がるように祈り取りなしておられる方です。第五番目に、自分を傷つけた人を許すんです。あなたの心の中に収納されている被害記録のフォルダをパソコンのゴミ箱に丸ごと移して一気に消去するように許すんです。そして自分自身を自由にしてやることです。パバロッティ、カレーラス、ドミンゴといえば世界三大テノールのことですね。このうちの二人、カレーラスとドミンゴは互いに犬猿の仲でした。彼らは世界中から招かれるとき、片方が招かれるならば絶対に行きませんでした。なぜならドミンゴはマドリード出身、カレーラスはカタルーニャ出身の人です。そして昔カタルーニャはマドリードに長年にわたって支配されてきたからです。ところがある時カレーラスは白血病にかかりました。生存率わずか 10% です。彼は治療のために長年蓄えてきた財産を全部使い果たしましたが、治りません。もう万事休すとなった時、マドリードのある財団の存在を知ったのです。それはエルモサ財団という白血病患者救済のために設立されたものでした。彼は申し込み、幸運なことにこの財団の援助を受けることができ、骨髄移植を行い、奇跡のカムバックを果たしました。そうしてもう一度栄光を取り戻したんですね。カレーラスは恩返しのためにエルモサ財団に寄付をしようと考え、財団の規定を調べました。そして詳しく調べているうちに驚くべきことを知ったんです。それはドミンゴの作った財団だったのです。それは実はドミンゴがカレーラスのために自分の名を伏せて作った財団でした。名を伏せたのは彼のプライドを考えてのことです。感動したカレーラスはドミンゴのコンサート中にステージに登り、足元にひざまずいて感謝しました。これが今日の素晴らしい友情のスタートとなったんです。このように許しは人生に革命を起こすんです。ところで、あなたの人生に新しい命を吹け入れる方は誰ですか？イエス・キリストです。どうぞこの方を仰いで救われてください。